皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第236回です。
はい。え、本当？
いや何を驚く
いや、23が6だなと思って今
そういう発想できましたかそれは全く思って考えてなかったですね。
今聞いた瞬間ふっと思いついちゃった
じゃあ248回の時にこのネタを覚えてるかどうか楽しみですね。
そうだね。
多分全くもって二人とも忘れてると思いますけれども、
多分忘れてると思う
で、まあ7月もね、もう終わりになってきましたけれども、相変わらず暑い。
暑いね。やんか、ね、本当に。もう梅雨明けしたんだよね。
九州の方はね、して、で、東北の方がね、すごい大雨で亡くなった方もね、出たりして。
え、そんなひどかったんだ。
うん、もう堤防が切れたりとかしてね、すごい状況で。
うん、
ついね、数年前とか去年もか、福岡の南部の方とかも、すごい状況だったんで、なんか毎年毎年ね、東北の方がすごいその大雨でね、水害が発生するっていうのが、なんかあんまり感覚的にピンとこなくて、
そうね。
南側のね、九州とか、こっちの方かなと思ってたんだけど、で、関東の方もね、ゲリラ豪雨的にものすごい雨が降ったりして。ね、いきなり黒い雲がやってきて、台風のように暴風が来て、ゴルフセンターのネットの支柱が何本も折れたりとか。竜巻が発生したりとか。なんかね、毎日ニュースでそういうのをね、見てるけどね。
どうした？日本も終わるんじゃない？大丈夫？
ねえ。うちのところもね、晴れてたけど、今日3時頃に夕立的にいきなりガーッと来て、雷がガラガラーとなって。まあそれは1時間ぐらいで終わったけどね。あれ、外出てたらもうすごい悲惨だったろうなぁというぐらい降ってましたね。そんなね、こんなでございますけども、うさこはいかがお過ごしですか？
なんか、働いてる。
いや、働いてるのは分かってますけども。
何が？私生活はどうですかっていうこと？
いや、職場で面白いことがあったかなとか、私生活で何かあったかなとか。
何にもないよ。
この今の数秒間の間が怖いですけど。
いや、一瞬今考えてみたけど、何にもないよね。
悪いことがなければいいんですけどね。
まあだからある意味逆に病気も怪我もなく平和だっていうことで。
また今コロナが結構流行ってるじゃないですか。
ねえ、なんか多いよね今。増えてきてるよ。
よく行ってるラーメン屋の店長さんもコロナになって1週間ぐらいね、お店休んでたけど。
本当。
この暑いのにさ。
いやー、大変だよね。
なんかね、外を歩いててもこの暑いのにやっぱりマスクしてる人がいてさ。ちょっとそれは大丈夫かなと、逆になんか危ないんじゃないかなというね。
そうね。でも私もマスクしてるけどね、職場でも結構みんなマスクしてるけど。
まあその職場とかね、部屋の中ならわかるけど、炎天下の外を歩くのにマスクは今この気温だとやばいんじゃないかなと思って。
そうね。ただでさえ息苦しいのにね。
まあ、ほどほどにね、しておいた方がいいと思うんですけれども。ほら、あと、手足口病もさ、流行って子供さんがね、大勢かかってるとか。なおさんところの下のひーちゃんが、やはり手足口病にかかって。それだけでも大変なのに、グリーンさんが、溶連菌って言ってたかな？同じ時期にかかってたみたいな。
ほんと？
そら、なおさん大変だわ。
大変よ。
ねえ。グリーンさんはほったらかしとってもいいと思うんだけどね。やっぱりひーちゃんはね、まだまだ小さいから。
いや、ほんとだよね。子供危ないよね。
まあね、うちらも子供が小さい時にはね、すぐ熱出すとかさ、いろいろあって本当に振り回されてましたけどね。
でもさ、なんかうちらがこう子育てしてる時、ちょっと違くない？なんか病気が、病気の質っていうかさ、うん、同じ熱出たとかさ、なんか水ぼうそうとかはあるんだろうけど、なんかたちが悪くなってるみたいなさ、感じしない？
うん、なんとなくそういう気はするね。こう種類が増えたというかさ。
うん。
風邪とかはね、しょっちゅう引いてたし、ね、はしかとかね、水ぼうそうっていうのはね、確かにあったけど。
うん。
それ以外にもなんかね、今ほら、いろいろ出てるし、あとアレルギーの種類も増えてるじゃん。
なんでもアレルギーなるよね。
う
ん。
うちらの子供が小さい頃もアレルギーの人いたし、まあ幸いうちの子供はなかったけど、
うん、
その保育園とかね、小学校でも周りにそういう子がいたけど、うん、今どんどん増えてるし、うん、そもそも自分たちが子供の頃アレルギーとかいう言葉を聞いた覚えがないんだよね。うん、まあもちろんあったんだろうけどね。
あったけどあんまり聞かないよね。
ここまでほら、何かさ、食べてそれで反応がね、バーッと出て命に関わるとかさ、そこまで強烈なアレルギーってうちらが子供の頃はなかったと思うんだよね。
うん。
少なくとも小学校とか中学校の時にそんな話聞いた記憶は全然ないけどね。まあ、時代が違うというか、食べるものが違うというか。
やっぱそうか、食べるものでやっぱ変わってくるのかね、体質っていうか。
水も空気もね、やっぱり汚れてますからね。
まあ、そうか、そういうところもか。
だって50年前と今とじゃ全然違うと思うよ。
うん、まあそりゃそうだ。昔、砂利道だったのが今どこもアスファルトだもんね。
まあ昔はそれこそ公害の問題とかもね、昭和40年代の半ばとかは確かにあったけどね。それはそれとして、いろんなものを汚染されてるんでしょうね、きっと。
そうね。
まあもう自分は年も年だからもうね、残り時間もそんなにないんで、もうあんまり気にもしてないけれども、小さい子がね、アレルギーとか病気で苦しむのは見たかないわね。
いや、本当だよ。これからの人がさ。
まあ、くれぐれもね、本当に皆様方ね、気をつけて、あ、そうそう、気をつけてという話をしてて、今、ふと思い出したんですけれども、
うん。
オルネポの最新回、この前聞いてたらですね、
うん。
桃屋のおっさんがまたやらかしてですよ。
うん。
また酔っ払ってさ。
うん。
宇部新川駅の前のバス停のところの歩道の路上で寝てたと。
うん、ええ
ー。で、なんか深夜3時頃目が覚めたら、カバンもスマホもなくて。で、最終的にはね、どなたかが、届けてくれたっていうことやったけど、交番に。
うん。
おそらく盗まれて、現金だけ抜かれて、捨てられたものを誰かが拾って届けてくれたみたいな。
え、中身なかったんだ。
いや、一万円札入ってたけど、なんか記憶にある枚数よりは減ってたっていうから、もしかしたら抜かれたんじゃないかみたいな。
記憶なくなるまで飲んで支払ったっていうことじゃなくて？
いや、わからんけどね。ただ、どちらにしてもさ、手元になくなって、さあ、しかもやっぱり相変わらず路上で寝てるというのはさ。
いやー、よく寝れるよね。
いくらさ、上がさ、人少ないって言ってもさ。
ね、ちょっと怖いよ。
怖いよ。本当にこれ車道で寝ててさ、引かれた暁にはもう本当にもうシャレになりませんぜ、と。
いや、なんかさ、あったよね。酔っ払ってね、寝てる人をさ、知らずに引いたっていう事件あったよね。
正直よくあるよ、今。
今もあんの、うん、よく。
よくっていうか、割とよく見るよ、そういう話、ニュースでさ。
本当？いや、怖いで、
うん。道路の真ん中で酔っ払って寝てて、直前になって気がついてブレーキ踏んだけど間に合いませんでしたとかさ。そんなニュースよくある。歩道で寝てたらしいから、まあ、不幸中の幸いというか、でね、まあ、スマホとかも戻ってきたから、うん、まあよかったけど、それが本当にね、もう、戻ってこなかったらさ。
うん。
ねえ。
いや、それもそういう心配もあるし、だって、ねえ、知らない間にそれさ、なんかどっか連れ去られてさ、
うん。
なんかね、 なんか垂れてたら怖いじゃんね。
ねえ。あとさ、まあ、おっさんのことだからないとは思うけどさ、
うん、
酔っ払ってね、前後不覚になってさ、うん、目が覚めたらさ、隣に見知らぬ女性が寝てたとかさ。
美女にお持ち帰りされるって？
そうそう。ちょっと羨ましいけどさ。
いや、それなら別にさ、いい。ねえ、ある意味ネタになるから、ネタになるからいいじゃん。
いや、うちら的にはネタになるし、なるけどさ、果たしてそうなった時におっさんはオルネポでそれを喋れるかどうか。
ああ、そうね。
まず家庭内の問題が大変なことになりそうですけれども。
うん、確かに。
まあでもね、そういうことも全くないとはさ、言えんからね。
うん。
あの、人の振り見て我が振り直せじゃないですけれどもね。
うん。
もう皆様方ね、もう飲むのもほどほどに、いくら楽しいからといってね、ね。
うん。
とね、記憶をなくすほどね、路上で寝るほど飲んじゃいかんと思いますよ。
そうね。まあ夏はさ、冷たいビールが美味しいとかさ、うん、飲み会だとかさ。
そうそう。うんうん。
あるからね、いろいろ。お祭りだとかね。
まあ自分の家でね、飲んでそのままね、寝落ちして床の上で寝てるっていうぐらいだったらまあいいけどさ。
うん。
うん。まあそれはもう安全だからいいけどね。やっぱ外でね。いくら宇部が人少ないからと言ってもさ、車走ってるんだから。
そりゃそうだ。
で、そのオルネポの中でおっさんが、まあ、宇部の隣の山陽のダッシーというところに、バンダナさんの隙間コーヒーというね、店舗があって、
うんうん、
自分ももう一年以上前に行ったのかな。で、その話をしてて、あ、しばらく行ってないなと思って、久しぶりに行ったんですよ。
うん。
力高速使ったらちょうど1時間ぐらいで行けるところで。山の中というほどでもないけれども、うん、田舎の方で。うん。まあ普通のあの、一般の家屋使ってやってるところで。平日だったんで、自分だけしかお客さんがいなくて、行ったら、うん、バンダナさんが、
うん、
おばさん、オルネポ聞いたんですかって。いや、聞いた聞いた。いやー、それにしてもおっさんはダメよね、とかそういう話でね、盛り上がりましたけど。
いいなぁ。隙間コーヒー行きたいな
ぁ。暑かったからアイスコーヒーにね、したんですけど、まあもちろん何回もね、お店以外でもイベントとかでもね、飲んだことあるけど、
うん。うん、
相変わらずね、美味しいんですよ。えぐみがないというか、こう、濁りがないというか、もう、シンプルに、もうストレートにうまいというね。いやね、まあ機会があればね、おさこもね、あ、でもちょっと車がないと難しいから、まあ機会があればね、うん、乗せていってもいいしね、
うん、
なかなかね、いいお店なんですけど、ちょっとね、場所がね、若干不便なところではあるので。
うん、私絶対迷うじゃん。
まあカーナビがあれば行けるけど、途中ちょっとやっぱり狭い田舎道とかで、と離合がどうだろうかというのは細い道もあったりするんですよ。田んぼの中をずっと走っていったりして。うん、駐車場とかちゃんとあるんで、そこは大丈夫なんですけどね。
うん。
まあ本当に久しぶりにね。会ったのは去年の大阪のポッドキャストフリークスの時にはあったから、1年4ヶ月ぶりぐらいかな。うん。
うん。
会えたんですけどね。
うん、
昔ね、よく北九州市の門司港ね、イベントに出展とか、
うん、
あと、何回かね、その、門司港の近くの公園、普通の公園に、夜、それこそ8時とかも日が沈んでからそこでコーヒー出してたりとかしてたんですよ。なかなかね、面白かったですけどね。それはおっさんとかとね、行ったこともあるけど、街灯だけついてる誰もいない公園で、コーヒー飲むみたいなね。
うん。
あれは面白い経験でしたけどね。
うん、いいね。
まあもしね、お近くでイベントがあったりした時には行っていただきたいですし、まあ通販でね、コーヒー買えますんでよろしければ、はい、うん、リンク貼っておきたいと思いますんで、
はい、
ご利用いただければと思います、
うん。
今週はそれぐらいだったかな。あと映画もね、見ましたけれども、まあ別番組でたっぷり喋りますけど、デッドプール&ウルヴァリン、最高でした。そこだけ言っておきましょう。
うん、
いや、今年 MCU これ一本なんでね、映画は。
あ、そうなんだ。
いやー、ちょっと予想をはるかに超えてすごく良かったですよ。
本当。
これがね、なんか世界最速公開ということで、7月24日の水曜日に公開だったんですよ。
うん。
26日の金曜日の予定を2日繰り上げて、
うん。
アメリカより先に公開するということで。
すごいね。
まあネタバレ回避があるんでしょうけど、日本の配給会社はこれはなかなか英断だなと思いましたけれども。
うん、
で、公開初日の朝一番の回で見に行きまして。
うん。
まあこれは吹き替え版の方で見て。
うん。
で、翌日にですね、今度は IMAX の字幕版で見てというね、二日連続で見てまいりましたよ。もうすごいとしか言いようがないんですよ。本当に言いようがない。ネタバレ防ごうと思えば、もうそれしか言いようがないというね。まあ、いろんな神尾出演があるだろうというね、話はもう当然出てたし、予告編でも何人か出てたけど、うん、いやー、うん、ちょっと本当にすごかったですよ。で、しかも、デッドプールですから、とてもディズニーと思えない、うん、とんでもないシーンの連続でしたし。
うん、
ぶっちゃけ、血はドバドバ出ます。もう血まみれです。首飛びます、腕飛びます。
激しいね。
ディズニーだよ、これでも、配給は、みたいなね。いやー、これを許可したディズニー、すごいなと思いました。
うん。
まあ、MCU を抜きにしても非常に面白い映画なんでね、よろしければね、ぜひ映画館で、うん、ご覧いただきたいと思いますけども。まあ、詳細は、後日 MCU ラジオの方でね、ネタバレありありで喋りまくりますんで、まあ、興味のある方はそちらも、お聞きいただければと思います。まあまだ収録してないんですけどね。
うん、
あとね、もう一つ映画見たんですよ。
うん。
Fly Me to the Moon というね、映画。
なんか曲あるよね。
アポロ11号、初めて、人類が月に降り立ったというね。
うん。
うん。まあその出来事をベースに、
うん。
当時、アポロ計画はこう、ちょっと下火になってきたところに、
うん。
まあ、NASA に派遣されたその PR 担当の主人公がそのスカーレット・ヨハンソンなんですけれども、
うん。
非常に巧みに、ちょっと詐欺しめいたところもあったりするんですけれども、あの手この手で PR 活動をやったり、あるいはアポロ計画に否定的な国会議員とかをうまいこと説得したりして予算を獲得して、宇宙飛行士を月に送るっていうところまで、なんとか持っていったけれど、また政府がいろいろ陰謀を巡らしてみたいな。陰謀論の中でよくあるのが、アポロ11号が、月面着陸して、全世界にね、生中継されてましたけれども、あれは本当の映像じゃなくて、実はあれフェイクの映像だと。あれは、スタジオの中で撮ってるんだと。これね、陰謀論好きな人は絶対この話聞いたことがあるんですけれども、で、今回の映画もこれが元ネタというか、
ほう。
うん、政府の偉い人の指示で、このスカーレット・ヨハンソンに、万が一、
うん、
中継ができなかったらダメだから、準備しとけ、みたいな形で、いろいろさせられて、ただしまいには、もう実際月に着こうが、着く前が、もうこっちを流すんだ、みたいな話になって、
うん、
さあどうしよう、みたいな。感じで、で、基本的にはね、もうコメディータッチで、で、話がサクサクっと流れて、非常に笑えるシーンも多いし、楽しい映画でした。ストレスなく見ることもできるし、そんなに嫌なキャラクターとかもいないし、
うん、
政府のエージェントみたいなのがちょっと嫌味なやつもおるけれども、まあ最後まで見ると、うん、なんかちょっと笑えるな、みたいな感じでね。
うん、
でね、スカーレット・ヨハンソン、やっぱいいっすわ。ちょっとこう、口八丁の詐欺師的なところが、昔のナターシャをちょっと思い起こさせるようなシーンもあったりしたけれども、うん、ただもちろん
いいね、
アクションとかないし、うん、銃撃ったりもしないけれども、
うん、
非常に可愛らしい素敵な女性をね、やってましたね。これもね、結構なかなか面白かったですよ。
そうか、いいね。
そういうことでね、うんうん、夏場こそ映画館じゃないかと思うわけですよ。
うん。うん、
しかも前に言いましたけど、シニア料金ですんで。
そうだね。
60になって何が良かったかっつったら、やっぱこのシニア料金で映画が見られるっていうのはもう最高っすよ。
しみじみ言うね。
大抵どこの映画館でも1300円なんですよ。
うん。
で、それでもポイントがついたりして、IMAX でデッドプール見た時には、ちょうどポイントが6ポイント貯まってたんで、
うん、
基本料金無料で、IMAX 料金っていうのは、プラス700円かかるんだけど、もう700円だけで見ることができたとかね。
うん、いや、お得。
早く皆さん60歳になりましょう。
そうだね、うん。
こんなにね、あの映画館に行くのがね、気楽になると思いませんでしたよ。
逆にさ、これをきっかけに映画に目覚める人が増えてもいいかもね。
そうよね。うん、まあ実際結構ね、年配のおじいちゃんおばあちゃんとかもね。
うん。
そうそう、デッドプールにもさ、結構高齢のご夫婦とかも来てたけどさ。見てたんだろうか、知ってて来たんだろうか、ちょっと不安にはなりましたけどね。
知らずに見て、うわーってなってたりしてね。
ねえ。なんか、アメコミヒーローものみたいだから行ってみようかぐらいの感じで、来たんだったらちょっとね、良くも悪くも衝撃的ですからね。
うん、
いろいろと。まあ、そういう子たちでね、本当に今暑い最中ですから、できるだけね、もう涼しいところに行った方がいいと思いますよ。
はい。
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日のセブンデイズ、 YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。
じゃあそういうことで、今週もいくつかあの感想いただきましたのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、まずはスレッズの方で黒柳りんごさんからですね。私もサメ映画あまり見ないですが、次女と旦那が大好きです。様々なサメ映画見てますし、ゾンビ映画も見てますので、いざという時は二人の知識に頼って生き延びようと思います。わら。フォール、私も見ました。高所恐怖症なのに。手のひらがゾワゾワして汗でびっしょりになるのわかります。あまりお金かかってない風なのに面白い話ではありましたね。2が出るとは知らなかったです。北海道のあれこれたくさん情報ありがとうございます。旅行に行くことになったらこの回を聞き直したいと思います。永久保存版。夜更かしダメと大場さん。嫌だと返すうさこさん。わら。私も夜更かしやめられないです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、りんごさんも高所恐怖症なんですね。
いやー、あの映画さ、高所恐怖症の人見たら本当にさ、もうどんななんか心霊映画より怖いよね。
でさ、家で見ても結構なもんだけどさ、
うん、
あれ映画館で見たら本当に気失うかもね。
いやー、もう恐ろしいよ。
でさ、あれね、でかいスクリーンでさ、見てさ、で、あれ結構ね、
うん、
塔の上だからさ、風も強いじゃないですか。
うん、
で、結構風の音もビュービュー鳴ってるけど、うん、あれを映画館の音響でさ、聞いたら、気失うよね、やっぱり。
気失う。いや、だってさ、私あれ家で見ててさ、あまりの怖さに何回か止めたもんだって。いや、ちょっと一旦無理って、一旦ちょっと休もうっつって、休み休み見たぐらいなのにさ、それ映画館で見たらだって、一旦停止もできないし、逃げ場もないし、怖い地獄よ。
まあ、まあ本当に高所恐怖症の人があれをそもそも映画館で見るかどうかっていうのはね、わかりませんけれども。
いや、お金出してわざわざ見ないよね。
さすがにどれだけド M なんだよという、そういう感じですけれども。
うん、
非常にね、あの限られた空間で、ね、登場人物もほぼほぼ2名だけで、
うん、
ね、やるという非常にあのもうシナリオとかもよくできてるし、あの面白い映画なんでね、うん、今配信で見れますから、
うん、
アマプラとかにもね入ってるかな、
うんうん、
まだご覧になってない方はね、ぜひ、まあ、高所恐怖症の方であればちょっと覚悟してね、見ていただければと思いますよ。
うん、
あとあの北海道の情報ありがとうございますということで。
いえいえ、はい。何でも聞いてください。ね、うん。
出た。私は北海道のすべてを知ってるよみたいな。
いや、知らんから。本当にね、私ね、北海道のこと詳しくないんだよね。
多分知ってるのは北海道でも自分が住んでた地域のごく一部のことだけという、そんな感じかな。
うちの地元に行くよって言うんだったらちょっとね、案内できるぐらいだけど、うん、よその地域のこと言われたら、じゃらんで調べてとかさ、なんかで調べてとかさ、言うと思う。
まあ、言うてもね、北海道言ったって九州より広いしね、全部知ってる人とかなかなかいないでしょうね。
本当よ、うん。私だってまだ行ったことない場所半分ぐらいあるよ、北海道。
いや、そりゃそうでしょう。だって、自分だってさ、まあ、福岡のことだったらまだわかるけどさ、うん、宮崎とか鹿児島のことを聞かれてもさ、
うん。
答えれる情報持ってないっすよ。
なかなか行かないよね、他の地域って。
まあ、普通はね、
うん。
ないっすね。
うん。
次はですね、ここからは、X の方ですね。
はい。
アポロさんから、令和6年7月23日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸2、こちらに来た来たカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次は、ステディさんからですね。
うん。
235フレーバー聞いた、サメ映画にコアファンがいるのは、結構ネット界隈では有名なことだぞ。あと、大場さんのめちゃの言い方、出川哲朗がめちゃ言うときと同じといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、その出川哲朗のめちゃってわかんないんですけど。いや、見ないし、テレビ。
出川哲朗って出身どこなんだろうね。同じなんかね。
いや、知らない。
いや、でもね、確かにね、めちゃって、私、大場さんで聞いて初めて聞いたかも。あんまりね、それまで聞いたことなかったんだよね、その言い方。
あ、そう？
うん。だから、九州の言い方なのかなと思って。
あんまり意識したことはないけどね。あ、もしかしたら、北九州発祥なのか？まあ、多分違うでしょうね。
うん、わからんけど。
そして、お次は、なおさんからなんですが。
うん。
長いです。長い。はい。まず一つ目ですね。大場さんが神戸で食べたコロッケの話。阪神淡路大震災のボランティアに行った小学生の私に、コロッケを振る舞ってくれたおじさんがいたな。元気かな？肉まんでなくコロッケだったことが、なんだか意味がある気がしました。そんなことを思い出しつつ、中華、めっちゃ食べたくなる。次がですね。そうか、パンツなくても買わないでコインランドリーがあるか。買わなきゃよかったな。日程が間違っていないかは、私もすごく確認するようになりました。夫婦で日付間違えたら本当にシャレにならない。でも次回も北九州の日程ずれるかもですが、よろしくお願いします。そして三つ目が、大場さんとおさこさんのおっしゃる通り、ポッドキャストは楽しくなきゃ。くだばなもそろそろ、とか、同期だし褒められたから続けちゃうな、わら。グリーンさんから、きたきたカフェですごいって褒められてたよって言われて気になったのですが、変態、うさこの姉、褒められてる、はてな。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なおさん、ボランティアで行ったんですね。阪神淡路大震災の時に。
そうなんだね。あれって、そうね。
そうね。年齢的に考えたらもうそんな感じですよね。
うん。
中華街でね、コロッケ食べましたけれどもね。
うん。
北九州の日程ずれるかもですが、よろしくお願いします。嫌です。
嫌です。
もう嫌です。
もうね、あんな思いはちょっとしたくないね。
まあね、そこはなおさんがしっかりね、ポンコツグリーンさんをね、チェックして、
うん、
うん、しっかりね、手綱握っていただければと思いますよ。
うん、そうだね。
次に間違えてたらさすがの私もね、ちゃぶ台ひっくり返しますから。ざけんじゃねえよ、あっち。
いや、っていうか、次やったら多分大場さんじゃなくても大場さんの奥さんに合わす顔がなくてもう北九州行けないってなるからやめた方がいいよ。
そうね。
うん。
本気で怒ったらうちの妻の方が私よりも数倍怖いですから。いや本当に変態うさこの姉褒めてるよね。うん、
え、なんで？めっちゃ褒めてんじゃん。え、何？これは何？褒めに入らないの？私の姉だっていうこと。
まあ、実年齢的にはかなりね、年離れてるけどね。でも、うん、やっぱりイメージ的には、なおさんの方がお姉さんっぽいんだよね。
そうなの。私も思うぐらいだ。私もなおさんの方が年上な感じするもん。
ねえ、なおさんの方の番組で、例えばたまにうさこのことを喋ってるの聞いてもさ。
うん。
もうなんかうちのバカな妹が、みたいな感じで喋ってるからさ、
うん。そう、そんな言い方してるもんね。
だからおそらくうさこのことを知らない人が聞いてもさ。
うん。
うん、多分年下だろうなとね、思う、じゃないかなと、
うん。うん、だと思う。うん。うん、
そんな、なおさんですけどもね、まあ、前半ちょっと言いましたけどもね、まあ子供さんが病気になったりとか、大変な時にグリーンさんまで病気になりやがってとかね。まあ本当大変だと思いますけれども。うん、まあまあ、うん。くれぐれもお体大事にね、頑張ってください。で、すいません。なおさんの感想が3つと思ってたんですけど、もう1つありましたんで、ここで追加しますね。はい、
うん。
関東のどこかの夫婦は30分連続で喋るだなんて、しますするかも。A ちゃんも B ちゃんも関係なく違う話をしてくるので、3人と別々の話をする能力を身につけつつあります。さくやさん、りんごさん、なるちゃん、かっこなると姫は会ったことがなくても美人だと確信しています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夫婦で30分連続で喋るのも、うん、まあ仲がいいんでしょう、きっと。
いや、仲良くなかったら大体さ、無視してるよね、存在。
まあ、そもそもポッドキャストやらないわな。
いや、本当だよ。
ねえ。
うん。
やっぱ夫婦だからさ、喧嘩することもあるわけじゃないですか。
うん。
で、喧嘩した後にさ、収録するとかなったらどうするんですかね。喧嘩した日の翌日が収録日とか言った場合さ。
いやー、話したくね
ー。もう今週は休みましょうっていうふうにするのか、しれっとさ、うん、心の中は別としても顔は笑顔でさ、収録するのか。
いや、それはさすがになんか、もう、ほとぼりも冷めた頃に、ようやっとさ、そろそろいいんじゃないみたいな感じでやるんじゃない？
だよね。番組内であの、トゲトゲしく喋られても聞く方はたまらんしね。
いや、ほんとだよ。だってさ、声に現れるじゃん。やっぱ隠しててもさ。
聞いてる方がいたたまれなくなって汗をかくようなそういう番組はちょっとやめてよという。
本当だよ。感想も送るに送れないみたいなさ、気まずいみたいな。
なんかお二人の会話が今週はトゲトゲしく聞こえましたけれども何かありましたかみたいな。そんな感想を書いて送るんですかね。
いや、まあ、私だったら送るかも。わざと。なんかあったって。
まあ普通考えたらね、まあそういう精神状態では喋らないとは思いますけどね。
いや、普通ならそうなんだけど、それすらもうネタにしようと思い出したら終わりだよね。
まあでも普通の人はポッドキャストやってないような気もしますしね。
まあそうなんだよ。
ね。
うん。
やっぱさ、あれこれ自分自身にもね、言ってますけど、やっぱりこうやって収録して配信する人間はさ、うん、やっぱどっかね、おかしいですよ。
いや、おかしいよ。いや、普通の人間はね、自分の声を配信してさ、全世界に垂れ流してさ、うん、ね、この証拠をさ、残そうなんて思わないよ、普通。
やっぱどっかね、狂ってますよ。
うん。
本当そう思う。自分自身、全くもって常識人で、ね、うん、おかしいところが全くなく、聖人君子だとかさ、そんな絶対思ってないしね。
うん
そんな聖人君子はね、ポッドキャストやってないと思いますよ。
確かに。
ね。
もっとなんか真っ当な人生歩んでんだよ。
で、どうせやるんだったらさ、やっぱり人気 YouTuber になってさ、登録者さ、ね、100万人とかやってお金ガバガバ稼ぐとかさ、もうそっち行きますよ。う
ん、そうね。
ね、うん。こんなさ、もう1円にもならないポッドキャストをさ、時間かけて収録してね、編集してさ。何これ何やってんだろう本当に。いや、こんな収録する暇あったら俺は映画見たいんだよ、本当に。
さ、狂ったことする人いないよ、毎週毎週さ。
本当に思いますよ。まあ、そういったね、狂った人間やってるポッドキャストですけれども、まあ、頑張ってるなと、ね、うん、思っていただいて、うん、これからも聞いていただけると非常に助かりますので
。
で、ですね、感想の方は以上なんですけれども、
はい。
今回検索している中で X のでちょっと見つけたのがありまして、
うん。
椿ライドの冬のライオンですね。
うん。
で、冬のライオンの第264回という、まあ、最近配信された回で、
うん。
これですね、まあ、自分も聞いてますけど、おとがめの春さんがゲスト出演されて、
うん。
で、春さんと椿ライドがかなりそのポッドキャストについて濃い話を繰り広げたわけですよ。
そう。
もう今のポッドキャスト会話がどうだとかさ、
うん、
収録がどうだとかさ、こういう話を延々とやってて、
うん、
そうするとですね、相方の真冬さんが、ほとんどこう、うん、口を挟まないというか、無言になってるわけですよ。
うん、
まあそういう会があってですね、
うん。
で、それを聞いたそのサニトラさんが、感想を上げてて、途中真冬さんいなくなったねとかいうね、感想を上げてたんですけれども、
うん。
で、それに対してのね、椿ライドのリプライがね、
うん。
どこぞのキタキタカフェと違って眠ってはいないと思うのですが、という感想をね、感想というか、返事をしてましたんで、はい。というのがね、たまたま検索の中で引っかかったんで、ちょっと紹介してみました。
そうっすか。まあ、じゃあライドさんも聞いてるんだね。
いや、あの人は聞いてない番組とかないじゃないですか。
そう。制覇してんの？
もうさ、しかも今日本ポッドキャスト協会の会長っすよ。
そうか、すごいね。仕事もしてんだよね。どこにさ、そんな暇があんのっていうか、いつ寝てんのかと思うよね。
仕事中と寝てる時以外は全てをポッドキャストに費やしてるような気がするよね、彼は。
いやー、すごいね。
それでね、番組いくつもやってるからさ、
うん、
そのポッドキャストに対する情熱っていうのは、
うん、
もう我々とかさ、情熱のさ、序の字もないけどさ。
本当だよ。
ねえ、もうさっきもさ、もう頭おかしいから番組やってるみたいなことをさ、散々言ってたわけですけど。考えたらよその番組の悪口言ってるような気もしなくはないんですけれども。
いや、だってまあみんな狂ってるからね。はっきり言って、ちょっとね、ごめん、悪いけど、大手もみんな狂ってるからね。
今のはうさこの発言であります。
だってさ、マジで凡人、普通のさ、人間がだってあそこまで行かないよ、逆に。凡人ではできないよ。
もちろん、大手の番組さんは、本当に我々がね、うん、想像もできないようなね、苦労とかさ、努力もいっぱいされてると思うし、うん、だから聞いててね、面白いし、うん。最近の古典ラジオの配信会って、まあ、戦国時代のね、まあ、徳川家康とか、秀吉のあたりやってるんですけど、
うん。
やっぱね、ほんとめっちゃわかりやすいし、めっちゃ面白いんですよ。こういうトークできないよな、自分には、とね、つくづく思いましたね。
私もさ、なんか日本のなんか歴史とか昔のやつとかさ、結構ね、わかりやすく説明してくれる人の動画とか見たりするんだけど、
うん。
やっぱさ、ああいう人って本当にね、頭いいと思うね。こう、わからない人に対してさ、本当に噛み砕いてわかりやすく、うん、でもちゃんと、なんか、抑えるとか抑えてちゃんとね。
うん。
情報はちゃんと残るような感じで言うじゃん。あれすごいなと思って。
でさ、自分のようなオタクのさ、一番悪いところはさ。
うん。
自分が好きなことはさ、世間の方々みんな知ってて当然みたいな感じで喋りまくるわけですよ。
ああ、なるほどね。
一から説明をせずにもういきなり、ね、途中からボーンと喋り出してみたいなさ。
うんうん、
もう思いの丈をバーッと喋ってさ、
うん、
最たるものが MCU ラジオなんですけどね、もうあれなんかさ、
うん、
さマーベル好きだったらそれなりに楽しんでもらえると思うけどさ、そうじゃない人は全く聞く気にもならないようなさ、
うん、
ただただもう好きなことをわーわーわーわーわーも喋ってるだけの番組なんで、
うん、
で本当言ったらね、全くマーベルとか知らない人たちが聞いても面白く聞けるようにさ、
うん、
初心者向けのところからね、 いや、まず、うん、マーベルというのはもともとマーベルコミックが原作で、とか、
うん、
スタンディが、原作を書いて、とかさ、
うん、
そういうところが今節丁寧に説明しなければならないと思うわけですよ。
うん、
で、そうしていったらね、リスナー数がどんどんどんどん増えて、頑張っていけばいいですか、うん、古典ラジオの足元に及ぶかもしれないけれども。
うん、
まあ多分そういう日が来ることはないので、間違ってもそういう日は来ないので。まあ、うちらのようにね、何も考えずに、ペラペラっと喋って、今週も終わりっていうのがね、まあ一番気楽ではありますけどね。
そうね。
まあそういったわけで、今週いただいた、ハッシュタグの紹介は以上でございます。
はい。
というわけで、もう今週もいい時間喋ってまいりましたけれども。
うん。
うさこは特にいいことも悪いこともなく、家と職場を往復で。
そうだね。
相変わらずパンの耳は買ってるんですか？
そうだね。今日も食べた。
普通だったらもう飽きたとか言いそうだけどね。
いや、ちょっとの間はね、飽きて、やっぱさすがに食べなかった時期もあるけど。
はあ、
やっぱね、一週間ぐらい食べなかったらね、また食べたくなるのはね。
そこまで中毒性があるんかね、パンの耳って。
いや、そうなんだろうね、うん。結局ね、食べるってことは。
もしかしたら相当美味しいパンの耳なんかね、そこのお店のやつは。
いや、もうね、本当に普通のパンの耳。
普通ですか。
特に美味しい。美味しくないって言ったらあれだけど、美味しい。普通に美味しい。普通にパンの耳。うん、
まあ普通ということでね。まあまあ、それだったら十分と思いますけれども。食生活は多少は改善されてますか？
そうね。何が改善かわかんないよ、もう。
まあ、ちゃんと人並みに食べてるかどうかだけ気になってるんですけどね。
うん。そうね。まあ、栄養は取れてないかもしれないね。野菜とかさ。
うん。
一応買って食べるけど、なんていうの、偏るんだよね。まんべんなく、彩りとかさ、そんなもん考えずに、とりあえず安い野菜を買うみたいなさ。
野菜はね、大事ですからね。
野菜大事。
年取るとね、うん、いやもちろん、タンパク質もね、肉も取らないといけないけれども。
うん。
うん、それ以上に、野菜とかね、食べておかないとね。
そうね。いや、私さ、ちょっとなんか、まあ、おかげで、仕事してるおかげでちょっとは動いてるけどさ、それでもやっぱり運動量足りないと思うわけよ。
うん。
その足りない分をさ、補うために、なんかさ、カルシウムとかさ、なんか骨の成分ちょっと、取った方がいいんじゃないかと思いつつさ、なかなかね、なかなかね、みたいな感じで。
そう考える前に、まずちょっと運動した方がいいんじゃないですか、やっぱり。まずは。
そう、そう、もう一応思ってんだよ。一応思ってんだけど、いやもうこのクソ暑いのに外に出るとかバグじゃねえのって思ってるから、あのね、仕事行く以外は基本引きこもり。
確かにね、うちの近所でもね、今日も昼間に歩いてる高齢者の方見ましたけどね、もうそれは本当にね、やめた方がいいと思うんだけど。
うん。
で、自分も今はね、仕事行ってないから、やっぱり運動不足になるんで、一応週に3回はスポーツジム行ってるんですよ。
うん。
やっぱりほら、屋内でね、空調も効いてるから。
うんうん。
まあ、とはいえやっぱり運動するからね、もう汗びっしょりにはなるけどね。
うん。
もうそれぐらい体を動かしとけば、まあ精神的にもね、ちょっと安定するというか、やっぱり体を動かさないと、なんとなくね、体調悪くなるし。
そうね。
特にね、年齢的に筋力とかもどんどんこれから衰える感じになってるんで。
うん。
まあ、筋骨隆々にはならないけれども、まあ、現状維持ぐらいはね、うん、しておきたいなと。
うん。私なんかさ、こないだなんかね、スーパー銭湯を久しぶりに行ってさ。
ほうほう。
あそこにさ、こう、体重計あるじゃん。
はいはい。
ちょっと1年ぶりぐらいに体重計乗ってみたんだよね。
うん。
そしたらさ、ね、まあ、見事になんかリバウンドしててさ、おう、と思って、思ったより行ってんなと思って。通りでなんかお腹、なんか体重いな、とかさ、なんかこのお腹なんか、何この浮き輪みたいなさ。ナチュラル浮き輪ついてるのなんだこれと思ってたら、確かにこんな体重増えてたらそりゃそうなるわなと思って。
まあ、それに対しては、うかつなコメントはもうできませんけどね、私も。さすがに。
まあ、言うてもね、別に見てるわけじゃないから、なんとも言えんよね。
まあ、あえて言えば見たくもないですけれども。
いや、見せたくもないけど。
うさこ、うちに来た時さ、おばさん見てみてとか言われてもさ。いや、それ俺は見たくないわ、さすがに。
さすがにそれはやらんけどさ。
ねえ。
うん、
まあ、とはいえ自分だってさ、その痩せ細ってるわけじゃないからね。うん、もう気をつけないとね、いけないんだけれども。
うん。
まあ、暑いからね、やっぱ昼間散歩とかね、もう絶対やめてね。かといって夜も暑いけどね。
うん、そうなのよ。
まあ、せめてね、家の中でできる筋トレを多少やるとかね。うん、腕立て伏せなり、スクワットとかさ。うん、柔軟ね、運動とか、ヨガとかさ。
うん。うん、
多少ね、体を動かすぐらいはしておいた方がね、やっぱり汗かかないのもね、体に悪いので。
そうだね。ね、なんかさ、そうやって言ってたじゃん。はい、今そういう話してたじゃん、ずっと。
はい。
でさ、今日私さ、今日これさ、いつも週末に撮ってるけど、うん、なんか、週末用事あるからっつってこれ金曜日に撮ってるじゃん。
はい。
で、じゃあ8時ぐらいからなら大丈夫って言ったんだけど、私の仕事の終わるのがさ、ちょっとあれだから、ちょっと遅くしてもらったんよね。
うんうん。
まあ、当たり前っていうかなんか、仕事終わってさ、そのままちょっとコンビニ行って、なんか食べようと思って、なんか買ったわけよ。
うん。
もうご飯作るのもあれだからと思って。で、その時に買ったのが、もうね、私今日はね、とりあえず、あのね、今日朝からずっと食べたかったのがさ、なんかね、歯のないものを食べたいと思ってさ、なんか歯のないものって、歯がなくても食べれるような、なんか、ほわほわしたもの、蒸しケーキとかさ、チーズケーキみたいなさ、ほわほわしたものが食べたいと思ってさ、
うん。
で、絶対それを買って帰るんだと思ってたからさ、
うんうん。
で、ファミマ行ってさ、ちょっとまあ、とりあえず、見つけたから蒸しケーキ買ってさ、ほんで、うん、いや、夜ご飯どうしようって、なんかちょっと食べるものどうしようかなって思って見て歩ってるうちに、うん、あのね、あのカップヌードルあるじゃん。カレーとかシーフードとかさ。
ま
あ、
はいはいはい。
あれのさ、あれ私チリトマト、
うん、
が好きなんだけど、なんかね、普通の大きさのサイズとちょっと大きいサイズあるじゃん。
うんうん。
あれの、なんかね、でっかいやつがね、なんか、期間限定でこう、安くなってたん、50円ぐらい安くなってたんっていうのを見て、
ほう。
あ、じゃあ、50円安いんだったら、じゃあこっちの方がお得と思ってさ、今日はさ、でっかいやつを買ってきてさ、チリトマトのでっかいやつ買ってきてさ、買って帰ってきてさ、この話してるじゃん。痩せないと、なんか浮き輪がとか言いながらさ、うん、私この収録終わった後ビッグチリトマト食べるんだぜと思ってさ、なんか言ってることとやってること違うやんと思って、ちょっと今自分でおかしくなっちゃった。
くれぐれも、私は見たくはないので、うちに来た時に、ちょっと見てみてとかね、うん、そういうことは言わない。
いや、絶対嫌だ。なんでそのさ、相方にさ、そんなさ、ちょっと見てみてって見せなきゃいけないの？
いや、なんかうさこなさ、これなんか面白いネタがあるっていう感じで言いそうな気もするんだけどね。
いや、さすがにね、体見せるのはちょっと違うよね。いくらネタとはいえ。
うん。まあ、自分もあの、決して見たいと言ってるわけじゃない。むしろやめてと言ってるわけなんで、はい。
そうだよね、振りじゃないもんね。
それはさすがにね。私もいろいろ立場というのがね、ありますんで。
はい。
はあ、じゃあまあ、今週はこのあたりでいいですかね。
はい、いいです。
はい。では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。